聖書を朗読いたします。今日私たちに与えられました聖書箇所は新約聖書使徒言行録第16章25節より40節までです。聖書新約聖書後ろの方の新という書いてますが246ページです。新約聖書使徒言行録第16章25節より40節まで。真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外されてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。このあと二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。朝になると高官たちは下役たちを差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。それで看守はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言ってよこしました。さあ牢から出て安心していきなさい。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いやそれはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つものであると聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、二人を牢から連れ出し町から出ていくように頼んだ。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。
使徒言行録を毎週読み進んできております。今日は使徒言行録の16章、最初主イエスが天に帰られた後、十二弟子から始まったこの使徒言行録の物語ではありますが、今日の16章はパウロ、シラス、十二弟子ではなかった者たち、その者たちの活躍伝道が始まっています。今日読んだところはマケドニア州のフィリピで起こったその出来事です。今日の物語、割と分かりやすい話であろうというふうに思います。そして私たちキリスト者がこの物語を読むときに何か気分がすっきりすると申しますか、とてもいい物語のように感じます。パウロはもともとはキリストに反発をするものでございました。ですけれどもダマスコの途上で目から鱗が落ちる、そういう出来事、 使徒言語録の中ではそれはシュエスと出会ったというふうに記されていますが、そういう今までの自分の人生と全く違う出来事を彼は体験をする。自分が追い求めていたものはこれなのというそういう思いに至る。そこでパウロは伝道師としてなるわけですけれども、今度は今までの自分が属していたユダヤ教の人々と戦わざるを得なくなる。あるいは海外に異邦人の世界に出ていって異教の文化と戦わなければならなくなる。そういった中でのいろいろな圧力、迫害をパウロは受けます。その一コマが今日の場面でございます。今日はパウロの言ったことを全く理解してもらえない、理解してもらえないと言いましょうか、もう少し単純な理由があります。パウロが述べ伝えた福音によって一人の占い師、女性の占い師でありましたけれども、このものが目を覚まします。目を覚ますことによって、この占い師によって儲けを被っていた商人たちがおりました。占い師がどのようにしてこの商人たちにお金を誘導したのか、その細かいことにはここには書いてはございませんけれども、おそらくは脅しのような不安のような、これから起こるようなそういう怖いことを吹聴して、あの人たちのところに行けば、あの人たちがあのものを買えばあなたたちは大丈夫だよというふうな、今でもどこにでもあるようなそういう商品、そういう商売でもしながら、この者たちは生計を立てていったのではないかというふうに思います。ところがこの占い師パウロと出会って目を覚ましてしまいます。聖書の記述では彼女から悪霊が出ていったというふうに書いてございますが、今までと同じようなことをもう彼女はしなくなってしまいました。怒った商人たちはあのパウロを捕らえようとして、その町の高官たちに、まあ、手広く商売をしていたんでしょう。高官たちにも友達がたくさんいたんでしょう。その高官たちの協力を得てパウロを牢屋へと放り込むことに成功しました。きちんとした裁判、きちんとした取り調べ、そのようなものも全くなく、パウロは牢屋へと放り込まれた。それが今日読んだところの前段でございます。さて今日読んだところはその牢屋の中で起こった出来事です。牢屋に閉じ込められたパウロ、そのパウロたちは夜を迎えます。夜、大きな地震が起きました。大きな地震が起きて牢屋の扉が全部開いてしまいました。そして彼らを結んでいた鎖、それも全部解き放たれてしまいました。牢屋の番をしていた看守、牢獄にはいなかったんでしょう。少し離れたところにいたんだというふうに思われます。慌ててその牢屋があるところ、部屋に駆け込んでいきます。牢が全部開いているのを彼は目撃をします。牢が開いていてもう静かになっている。中に取られていた者たちは全部逃げてしまったのだ。当然の判断をこの看守はいたします。もう誰もここにはいない。それはとにもなおさず自分の務めを果たしきれなかった、自分は大きな過ちをしてしまったというその自己評価へとつながります。その自己評価が生まれた結果、彼はどういうことをしなければならないのか、それはおのずと明らかでした。後になって高官たちから、お前は大事な囚人たちを全部逃がしてしまった、代わりにお前がお前の命を我々が奪う、それはもう明らかな今までの事例からして、経験からして明らかな彼の未来像でした。その未来像を待つまでもなく、彼は自ら自分の命を絶とう、そのように決心をして剣を抜きます。その剣を抜いた時に牢屋の中からパウロが呼びかけます。自害してはならない、私たちは皆ここにいる。扉の開いた静かな牢、そこからは誰一人として逃げ出すことなく、その場に皆とどまっていた。驚いた看守、そして喜んだ看守、彼はパウロを家へと招き入れ、 福音を聞き洗礼を受ける。そしてその次の朝、高官たちはパウロをもう自由にしろと、まあもともとは商人たちの言うことを聞いてやっただけの話ですから、そんなに咎めの在籍があるわけではなく、正式な裁判を開くまでもありません。ですから彼を解放しようとします。もう出て行っていいと監守に告げます。監守は安心して行ってください、昨日のお礼もあったのでしょう、パウロたちに晴れがましい報告をしにルエに駆け込んできました。ところがパウロはそれは良くないと言います。私は生まれながらのローマ市民だと。この当時ローマ市民というものは特権階級です。特権階級の者が牢屋に入る、それは特別な大きな事件、誰が見ても罰せられざるを得ない、そのような事件がなければこのローマ市民が牢屋に入るなということはあってはならないこと、ほとんどないことだというふうに考えられていました。そのローマ市民を牢屋に入れたのだから、高官自らがこのことについてちゃんと報告すべきだろうというふうにパウロは言います。驚いたのは高官たちです。女預言者にたぶらかされたその商人たちの誘いに乗ってパウロを捕まえ、鞭打って牢屋に放り込んだ、そこまでは言ってみれば予定調和のようなものでしたけれども、予定が大きく崩れました。こともあろうに自分はローマ市民を牢屋の中に入れていた。慌てて高官たちは詫びを入れます。詫びを入れてパウロたちにどうかここから立ち去ってほしいと懇願をいたします。そして彼らはリディアという、これも改宗をした女性ですけれども、その女性の家に帰っていったという、そういう物語です。先ほど嬉しい物語、楽しい物語というふうに私は申しました。言葉は悪いですけれども、言ってみればこういう本当に力のあるものを周りの者たちが無理解でそれを虐げ、そしてその者の正体を後で聞いてひれ伏す、まあ、どこにでもあるというとちょっと大げさかもしれませんけれども、ただ私たちは、日本人はよく水戸黄門の話ですとか富山の金さんですとか、そういったことからこういったものに対する喜びというものを感じることがあるのでしょう。世の東西を問わずと申しましょうか、どこの世界にあってもこういう物語は大変好まれます。こういう物語は大変、言ってみれば私たちの心をすっきりとさせてくれます。ですけれども、この物語、すっきりとして大変嬉しい楽しい、まあ、結末を迎えるのでありますが、果たしてこの物語が私の人生と一体どういうつながりがあるのか、こういう物語を読んですっきりしましたけれども、水戸黄門を見て気分が晴れましたけれども、さて私はテレビから離れた時に、この聖書を閉じた時にどのような人生を歩み出すことができるのか、すっきりしたね、それでそれだけがこの聖書が私たちに告げている内容なのか、気分をすっきりさせる、それがこの物語が持っていた使命なのか、おそらくはそうではないというふうに私は思います。この物語から私たちは一体どのように歩むものなのか、キリスト者というものは一体どういうものなのか、そのことをこの物語は、すっきりする物語として表面は飾られていますけれども、その本質的奥の部分では、私たちの心の持ち方、キリスト者の自分の考え方、教会の在り方、それをつけているのがこの物語であるというふうに考えられます。では一体この物語のどこにそのような私たちの心の在り方というものを示す、語る言葉が示されているのでありましょうか。今日の部分、少し丁寧にもう一回考えてみます。パウロたちは何の罪も犯していません。後で高官たちが謝りに来たくらいですから、まあ、それはローマ市民権という付録もついていましたけれども、パウロは何の罪も犯してはいません。にもかかわらず牢屋へと放り込まれました。不条理な話、パウロたちにとってみれば受け入れなくてもいい話です。 もっと言うならば、自分はローマ市民だということをもっと前に言ってもよかったはずです。それも何も言わずにパウロは彼らの裁きを受け、こともあろうに鞭で打たれ、傷を負って牢屋の中に放り込まれる。パウロは何もせずにただ黙って彼らの裁きを引き受けていました。大きな地震が起きました。扉が開きました。鎖もちぎれました。ところがパウロここでも何もしないで部屋の中に座っていました。周りの者たちに対してどのような言葉をかけたのかは分かりませんけれども、パウロとシラスは何もしないでその牢屋の中にただ座っておりました。何もしない、何も行動を起こさない。パウロたちが自分たちがしていることは正しい、自分たちがしていることは正しいのだから、この正しさに対し今の現状はおかしい。私たちがよく経験することです。自分がこんなに頑張っているのに、自分が一生懸命あなたのために、人のために、社会のために尽くしているのに、どうして社会やみんなやあなたは私に応援してくれないのか、私の方に振り返ってくれないのか、私を助けてくれないのか、こんなに頑張っているのに、こんなに正しいのに、なんでだ。我々が大きい事柄から小さい事柄からついつい自分の心の中でつぶやくことです。なんでみんな分かってくれない、なんで私を手伝ってくれない。台所でもそのように思うことがあるでしょう。職場でもあるでしょう。学校でもあるでしょう。どこでも私たちは、私は正しいのにどうしてみんな分かってくれないのか、そのように思うことがあるでしょう。パウロたちもおそらくそのように思っていた、そのように思っていましたけれども、私たちの方に翻って考えています。私たちが正しいと思ってみんなが振り返ってくれないときに、私たちは次にどうするか。怒ったりします。なんで分かんないんだ、なんで手伝わないんだ、なんで一緒にやってくれないんだ、なんで分からないんだ。怒って相手を説得しようとします。自分を主張しようとします。私は正しい、そういう思いが私たちの心から突き上げてきます。私たちがもし私が正しいというふうに思っていたときに、自分を取り巻いている環境、自分を縛っている環境が少しでも明るい方へと開いていったら、私たちは真っ先にそこに突っ込んでいきます。突入していって、ほら私の言った通り、私の未来はこんなに明るいんだと言って、その暗い闇から抜け出そうとして走り出します。パウロの目の前に開いた牢屋もまさにそのように、自分の未来へと、明るい世界へと導いてくれる入り口のはずだったと思います。でもパウロはその入り口から飛び出そうとしません。何が違うんでしょうか。何が正しいと思っている私たちと、正しいことをしているのに牢屋に放り込まれたパウロと一体何が違うんでしょうか。パウロがもともとここに来たいきさつがあります。ここに来た理由があります。それはパウロが夢を見たからです。一つ前のページ、245ページ、16章の前半ですけれども、彼はマケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいという、そういう幻を見ました。こういう幻を見て、パウロはそうかと思って、マケドニア州フィリピへと足を進めて旅を始めてまいりました。そこで出会ったのがこの事件です。夢を見た、幻を見た。それは取りもなさず、これは神様がそこに行けと言っていることだというふうにパウロは解釈をしました。解釈をしたパウロはそこで痛い目に遭います。ひどい目に遭います。自分は何も悪いことをしていないのに、どうしてこんな目に遭うのか。さて皆様、牢屋に放り込まれたパウロ、 パウロが一体何を考えたのか、そのようなことを私たちはこの限られたテキストから想像すること、それはなかなか難しいことです。難しいことではありますけれども、何も悪いことをしていないのに闇の中に放り込まれた、私たちはこの形、この構造をどこかで知っています。どこかで読んだことがあります。イエス・キリストは何も罪を犯していないにもかかわらず十字架にかかりました。墓に葬られました。何も悪いことをしていないのに闇を経験しなければならなかった。パウロがここで経験していること、そしてこの使徒言行録が私たち読者に思い出させようとしていること、そして私たちの人生にもそのことを関連づけようとしていること、それは主イエス・キリストの十字架というのはこういうことではなかったのか。私たちは主イエス・キリストの十字架、それを信じて洗礼を受けます。喜びます。ですけども、果たしてあの十字架が一体私たちとどんな関係があるのか、私の今の人生にあの十字架が本当にそれほど深く関わっているのか、そのようなことを一生懸命一生懸命考えたときに、本当にイエス様の十字架と私の人生がきちんと結びついているというのは信じているからだけであって、実は何の説明する言葉も何の論理的なつながりもないのではないかと、どこかで不安になるのは私たちキリスト者の信仰生活ではないかというふうにも思います。そのようなことは別に今始まったことではありません。使徒言行録の物語が記されたときにもすでにそのような問題は、そのような課題、そのような不安は起こっていたのでしょう。そしてパウロ自身もそのようなことはあったのかもしれません。そして今日のこの物語を私に告げられていることは、まさにあの十字架は、あの主イエスキリストの十字架にかかりに行くときのあの思いは一体どういう思いであったのか、イエスキリストの神に対する姿勢というものは一体どういうものであったのか、それは取りも直さず、このパウロが牢獄につながれていて扉が開いたにもかかわらずここにそこに座っていたというその思いと実は重なっている、それは取りも直さず私たちの人生とも重なっていることではないのかというふうに思われます。さて物語を戻してみましょう。彼は何もしないで座っていました。幻を見たから自分は正しいというそういう思いを捨てて、ただただ黙って座っていました。黙って座っていた結果何が起こったのか、先ほどもその説明、そしてまた聖書でも、聖書朗読の歌詞でも私たちはもう読んだところですから、その結論はもうすでに私たちがよく知っているところです。黙って座っていたら何が起こったのか。一人の人の命を救ったんです。黙って座っていたからその看守の命を救うことができた。看守の家族を喜びにあふれさせることができた。黙って座っていたら人を、家族を、世界を救うことができる。それが今日の物語の構造でしょう。私たちは自分が正しい、自分が何かしなければならない、私の主張をみんな聞いてくれ、そういう思いでこの世界の中で生きていきます。ですけれども、ここの聖書で言われていることは、私が正しいそう思っていたらパウロは真っ先に飛び出しました。私は正しいんだからこんなところにいるのは間違っている、私は行くべきところに行くんだ、私のふさわしい場所に行くんだ、ここは違う、そう言ってこの牢を後にすることができたでしょう。その結果一体何が起こるか。看守は自害したでしょう。看守の家族は悲しみに打ちひしがれたでしょう。多くの人たちが悲しみを味わう。私が正しいと思って行動すれば誰かが失望するんです。 誰かが悲しむんです。牢屋の中で起こっている話ではありません。これは世界の出来事です。私が正しいと言い出せば、どこかで誰かが苦しみ出す。私がミサイルを作ることは正しいんだ、軍事産業を潤すことが正しいんだ、約束となんか全部破棄してしまえ、私が正しい、私はお金を儲けなければならない。ロシアもアメリカも、さあもう一度ミサイルいっぱい作りましょう。それがおととい、昨日、今日、これから起こることです。ミサイル作れば、消費しなければなりません。消費しなければ軍需産業は、国は豊かになりません。さあ私の正しさのために、私は今こんなところにいるべきではない、あんな奴らをのさばらしているべきではない、さあ私たち、私の正しさのためにこの牢屋から出て行って、自分の主張を皆さんに分かってもらいましょう。さあ世界はこの後どうなっていくのか。さあその世界に向けて私たちキリスト者は一体何をするのか。今日パウロは黙っていました。黙っていて、私は正しいんだということを主張をしませんでした。自分で自分の正しさを主張をする、自分で自分を守る、そのようなことをパウロはしませんでした。しない結果、先ほど申し上げた通り、家族を、一人の人を救うことができた。ここまでの数字立てでは、私たちが自分の正しさを捨てる、私が私を正しいというのをやめる、そうすればいいんだ、そういう筋立てにもなります。確かにそういう意味合いもここには深く深く深く刻まれているでありましょう。ですけれども、私たちはそこでまたつぶやきが生まれます。私が黙るということは、私が自分自身を放棄することではないか、自分を諦めることではないか、もっと言うならば自分が犠牲になるということではないか。ああそうか、イエス様はご自分を犠牲にしたから、私も犠牲にならなければいけないのか、それがキリスト者の道なのか。救われたのは嬉しい、神様私たちのことを愛してくださるのも嬉しい、嬉しいんだけれども、キリスト者というものは所詮は犠牲へと向かっていかなければならないのか。ああやっぱり私は犠牲にならなければいけないのか、聖書はそう言っているのか。そうだとしたら私はやっぱりどこか悲しい。多分信仰を持っている私たちも、そのように自分はいつか犠牲にならなければならないんだというふうなことを思いながら、何か晴れ晴れとしたクリスチャン生活というものを送れていないところがあるのではないかというふうに思います。そしてまた教会のことを見ていながら、キリスト教がやっていることは立派だよね、ローマの時代からヨーロッパ、アメリカ、今は南半球までこのキリスト教というものが伝道されて、たくさんのたくさんの教会が立っている、キリスト教というのは立派だよね、でもクリスチャンは犠牲になるということを強いられるんでしょ。クリスチャンを題材にした小説では必ず犠牲っていうものが出てきますよね。そして犠牲が美徳とされていますよね。私もクリスチャンになったら犠牲を厭わないものにならなければいけないんですか。犠牲になる、キリスト教は立派だけれども、私はちょっとその犠牲ということに関してはご遠慮させていただきたい、正直な思いだというふうに思います。そして正しい心のあり方だというふうにも思います。ならば一体パウロはどうして座っていられたのか、黙っていられたのか。あたかも犠牲になるかのようにして自分を主張する、自分は正しいということを彼は主張しなかったのか、自分を守ろうということを彼は放棄をしたのか。自分を守るのであれば彼は真っ先に牢屋から出ていったはず、でも彼は牢屋から出ていくことはせずに、そこで 踏みとどまった、自分で自分を守ろうとしない。そして主イエスキリストも自分で自分を守ろうとするならばこの苦い杯を取り除けてくれ、それで祈りは終わったはずです。でもイエス様は十字架にかかっていきました。自分で自分を守ろうとしていない、やはり犠牲だ。キリスト教は犠牲を強いる宗教なのか、キリスト教とは犠牲を強いる、そういうことを私たちが一生懸命一生懸命考えなくていかなければならないのが私たちのこれからの在り方なのではないかということが結論になってしまいます。ですけれどもその結論はいささか手前の結論です。パウロもイエス様もそしてキリスト者もここに記されている通り、自分で自分のことは守りません。それは結果的に犠牲ということになるかもしれませんけれども、なぜ自分のことを守らないのか、私が私のことをどうして守らないのか、答えは大変簡単です。神様が守ってくれているからです。神が守ってくれているのだったら私が私のことを守る必要などありません。私が私のことを守ろうとして、私はこういうものというふうに一生懸命頑張って自分のことを仕立てようとするから、人間みんないびつになっていくんです。おかしな方向に走っていくんです。自分の国は自分で守らなければならない、ミサイルを持つこと正しいです。私が私を守ろうとしなければならない、お金をたくさん稼ぐこと正しいです。私が私を守ろうと思えばみんなミサイルを持つ、お金を持つ、権力も持つ、それは正しい正義です。それしか人間やりようがありません。ですけれどもそのような時代の中にあって、私たちは自分で自分を守る、そのようなものよりももっと大きなものに私を守ってもらうということを選択をする、それが私信仰者の在り方です。神が私を守ってくれるならば、私はそんなに私のことを頑張って見つめなくても、頑張って自分を仕立てなくても、神が守ってくれるんだから私はもっともっと立派な、もっともっと素晴らしいものになっていく。私の成長をもし妨げているものがあるとすれば、それは私の力です。私たちは皆神の子です。神の息吹、聖霊を受けているものです。それが成長しないわけがありません。それが立派にならないわけがありません。神が守っている、そのことに委ねられるとすれば、私たちはパウロのように人を救うことができます。人々を喜ばせることができます。世界を明るいものへと変えることができます。平和を作り出すことができます。私が私を守る、そう思っていれば絶対に平和など生まれてはきません。神が私を守っている、私はもう私のことに頓着執着する必要はない。神の守りがあれば私はただここで黙って神の言葉に耳を澄まし、神の進め、神の道を見出し、それを歩んでいく。私が私を正しいと思う、私が私を救おうと思う、私ではなく神を見上げる、心を高く上げていく、その者たちが今この自分で自分を守ろうとしている大流行の世界の中で本当に世界を作り上げている者たちになっていくのだと思います。また厳しい時代、暗い時代が始まっていくのかもしれません。でも決して私たちは忘れてはならないでしょう。私を守ってくれるのは、この国を守ってくれるのは、この世界を守ってくれるのは人の知恵や努力ではありません。神が守っているならば、この国は、この世界は、私が頑張らなくても大丈夫です。 平安のうちに私たちはいつも置かれている。未来への信頼、神への信仰を持って、私どもはこの新しい週間また歩みを進めていきたいと願う次第でございます。祈ります。聖なる父なる御神様、私どもは自分を守ろうといたします。誰も守ってくれないから私が私のことを守ろうとします。誰も守ってくれないのではありません。神が守ってくださっています。それが変わらぬ私たちの形姿です。自らの在り方を、キリストの在り方を今一度思い出すことができますように。変わらぬ神の恵みのうちに私たちがいること、そのことをしっかりと覚えながら、自分のことを守ろうとするこの世界の中にあって、誠の人の形、誠の世界の形を私たちが指し示していくことができますように。私どもそれぞれにあなたから与えられているその使命をこの1週間も担い果たしていくことができるように守り導いてください。この世界があなたの作られた世界であることを信じて私たちが進むことができますように。この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。